昨日はこの礼拝堂で田中雄一郎さんとそして佐野博美さんの結婚式が行われました。佐野さんは幼稚園の先生をなさっているので子どもたちもたくさん集まってですね、とても素晴らしい結婚式を執り行うことができました。私は牧師をしていますので、今までいくつも結婚式の司式をさせていただいたんですけども、時々教会じゃないホテルとか式場でですね、結婚式をすることがありますね。いろいろな願いでそちらで結婚式を挙げる方がおられるわけです。ある結婚式場でしたけれども、牧師専用の控室がありまして、細長い部屋だったんですけれども、そこにガウンとかストールというこういう白いものがこういっぱい下がってるんですね。で、とっても忙しい結婚式場で、その控室にはですね、明らかに、日本人ではない、日本人ではないというか本当に日本人じゃない牧師がいて、白人の方でですね、スラーッとしてハンサムでかっこいい、人なんですよね。で、私が入るとですね、私に向かってお疲れ様ってこう声をかけてくれるんです。なんか同業者に声をかけてくれるような親しい調子で声をかけてくれました。ただその声のかけ方の調子がですね、なんかこの人本当に、そんな疑っちゃいけないんですが、本当に牧師なのかな、アルバイトかなんかで来てるのかなと思うような、そんな印象を受けたんですね。今キリスト教式で結婚式をやろうと決めたカップルが結婚式場に行きますと、まずですね、司式は外国人がいいですか日本人がいいですかっていうふうに聞かれるそうです。で、その場合7割以上が外国の牧師神父がいいという答えを出すそうですね。で、式場の方もですね、こういうふうに言うんですね。教会自体が外国のものですし、ちょっと首かしげますけど、場の雰囲気をきちんと西洋風に統一したいという方は、外国人の牧師もしくは神父さんにお願いする場合が多いようですと、こういうふうに進めているそうです。チャペルはですね、外国人の方が合うっていうんですね。その雰囲気を重視するならば外国人がおすすめだっていうふうに言うんです。なんか日本人の私がかわいそうになってしまうじゃあ日本人おすすめはどういうところかというと、日本語が流暢だからっていうんですね。確かに日本語流暢ですけども、そういえば私に声をかけた人の日本語はお疲れ様、なんかこう特別なアクセントがあったように思います。確かにシャベルに似合うかなとも思いました。今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様がですね、その結婚について語っている、数少ない教えの一つなんですね。今日は結婚している方も結婚していない方もいらっしゃると思いますけれども、イエス様が結婚についてどういうふうに考えておられるのか、聖書からどういうふうに教えておられるのか、そのことに耳を傾けていきたいというふうに思います。で、今日お読みしました聖書の箇所はですね、大きく2つに分けて理解できます。もともと新共同訳聖書は2つに区分してありますので、前半側27節から30節のところで勧誘してはならないという戒めについての解き明かしですね。後半は31節と32節離縁してはならないというそのことに関する解き明かしです。で、今日はこの2つを1つにしてお話したいと思って準備してきたんですが、そこには共通しているテーマがあるんですね。で、何かっていうと、それは結婚を重んじるっていうことですね。結婚を重んじる。27節を見ますと、勧誘するなっていう言葉が出てきます。で、これはモーセの10回の第7番目の戒めでした。そして28節を見ますと、しかし私は言っておく、イエス様は続けてお語りになるわけですけども、ここでイエス様は前回の殺すなという戒めと同様に、この勧誘するなという戒めについてもですね、その根源まで遡って何が問題であるかということを語っていくわけです。もう一度27節28節をご覧ください。あなた方も聞いている通り、勧誘するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。勧誘っていう行為は、 結婚外の男女の性行為を指す言葉ですけれども、イエス様によりますと、このカインというこの結果としての行為ばかりか、すでに心の中に起こった心情そのものも、まあ、カインと同様に理解しておられるんですね。つまりモーセの十戒の七つ目のその戒めをですね、もう徹底的に解釈されているんですね。ところで、そもそもカインって何だろうか、まあ、よく言われるのは、カインっていうのは侵入だって言うんですね。この分けて入っていく侵入だ、結婚している男女のところに、まあ、ある人の表現を使うならば土足で踏み込んでいく、いや実際にカインという行為にまで至らなかったとしても、目や心においてすでにそうした侵入が始まっているとするならば、それはカインの罪なんだって、まあ、イエス様はおっしゃるんですね。結婚の勉強会の時に、時々カンバランド長老教会の信仰告白を開くことがあります。まあ、そこで結婚とか家庭のことをどういうふうに教えているのか学ぶことがあります。まあ、今日の説教のアウトラインにですね、その一節を一つをここに写して印刷していただいたんですけども、こういう信仰告白の 6.15 ですけれども、こういう言葉があります。神は基本的共同体として家庭を創造された。そこにおいて人は愛、親密な交わり、支え合い、保護、訓練、励まし、その他さまざまな祝福を経験する。このような関わりの中に子供が生まれてくるのである。で、ここを見ますと、次に挙げる大切な2つのことを告白していると思います。まあ、他にもたくさん言ってるんですけども、特に注目したいのは2つの点で、1つはですね、神様が基本的な共同体として家庭っていうものを創造なさったんだっていうのが1つで、もう1つは神様はその家庭、ご自身が創造された家庭っていうものを通して人間が生きていくに必要な祝福を与えようとなさったんだ、家庭を通して与えようとなさったんだ。でその必要な祝福というのは何かというと、ここにありますように、愛とか親密な交わりとか支え合いとか保護訓練励まし、その他さまざまな祝福を享受することができるように意図されたんだというふうにここで告白されています。ですから今日問題になっているカインって罪は、ここに挙げられている愛とか親密な交わりとか、そうしたさまざまな祝福を人間に与えるために意図的にお作りになった家庭という、まあ、夫婦の関係に外側から侵入してくる行為ですね。そして もし仮にカインという、まあ、外側からの侵入があったとするならば、それによってですね、まあ、夫婦間に非常にダメージがもたらされる。その結果、夫婦はもちろん、その家庭で営む、生活を営む子どもたちや家族もですね、その家庭を通して与えようとしてくださっている、その神様が用意してくださる祝福になかなか預かることができない。つまり家庭が神様の意図したような機能を果たせなくなるっていうふうに、まあ、読むことができるわけですね。そしてそれだけではありません。ここに愛とか親密な交わりとか支え合いとか保護とか訓練とか、まあ、さまざまな祝福っていうのが出てくるんですけども、これは、まあ、先ほど言いましたように、私たちが生きていく上で本当に必要な心の糧ですね。心のエネルギーです。ですから夫婦の間に、もしくは家庭生活でそうしたものを得ることができないとするならば、何が起こるかっていうと、それ必要ですから、家庭以外のところにそれを私たちは求めてしまうっていうんですね。なぜかというと、それはもう生きていく上で必要ですから。でそのために、疑似夫婦とか、夫婦じゃないんだけれども夫婦のような関係とか、あるいは疑似家庭のような、家庭じゃないんだけれども家庭のような集いとか、そういうところに私たちは求めようとしてしまう。なぜならそういうのとっても必要ですからね。でその結果、一層神様の意図する、まあ、夫婦の在り方とか家庭の在り方から離れて、当たり前ですけれども、そのしわ寄せが一番弱い立場にある子供に及んでいくわけですね。ですからこの侵入と呼ばれる簡易、言い換えれば、まあ、自分の欲望のために他人の権利や他人の幸福を奪ってしまう、この罪を 私たちを愛するがゆえに神様はですね、強く戒め、イエス様は強く戒めて、これは絶対しちゃいけないことなんだ、あなたたち の益にはならないことなんだということを、強くここで言ってるわけです。さてイエス様の言葉はさらに続きます。31節32節をご覧ください。妻を離縁する者は離縁状を渡せと命じられている。しかし私は言っておく、不法な結婚でもないのに妻を離縁する者は誰でもその女に貫通の罪を犯させることになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。でここで31節のところにですね、妻を離縁する者は離縁状を渡せと語られている。でこの言葉は、旧約聖書に出てくるモーセの言葉なんですね。でそのこと、そしてこのモーセの言葉はそのモーセの時代、イスラエルがこれから約束の地、神様を信じない異教の地カナンに入っていくときにいろんな状況に遭遇するので、それに向けてですね、備えさせる言葉だったんですね。そうした社会状況、当時の状況を反映している言葉だというふうに言われています。つまりモーセの時代、イスラエル共同体を取り巻くそのカナンの社会、当時のパレスチナの社会では、女性が物のように扱われている時代でした。そして残念ながらイスラエル共同体の中にもそうした影響を受けて、そういう例外ではなかったわけですね。つまり女性が非常に弱い立場に立たされていた。で男性の側から見て、男性の側からのみこの離縁ができて、そしてそれに対して女性側はですね、何も言えないような、そうした状況にありました。でそうした中でモーセは離婚を言い渡された女性がせめてその後結婚できる身分であるっていうことを保証するものとして、つまりこの人は一人ですよっていうことを確認する意味で、この離縁状をその女性に渡しなさい、離縁状を持つ権利を保証しなくちゃいけないですよ、この女の人を守るためにっていうのが、この元々の意味だったわけですね。でところがモーセの時から1000年以上も経過したイエス様の時代、女性の最低限の権利を保証するためのこの離縁状さえも男性によって悪用されていた、そうなんです。つまり離縁状を渡しさえすればいつでも簡単に離婚できるって、こういうふうに考えられていて、そのように離縁状をですね、非常に都合のいいような形で使われていたようです。例えばヨハネの福音書の8章、お開きにならないで結構ですけれども、会員の現場で捕まえられた女の人がイエス様の前に連れてこられて、イエス様この人をどういうふうに裁きますかっていう有名な聖書の箇所がありますね。8章を見ますと、当時のそのイエス様の時代のこのような状況の一端を垣間見させるように思います。箇所を見ますと、会員の場で、捕らえられた女性がイエス様のところに引っ張られてくるわけですけれども、当たり前ですが本来会員というのは男性と女性2人がいて初めて成り立つ罪ですね。ところが2人でそのことが行われるにもかかわらず、ここでは女性1人しか引っ張り出されていない、罪に問われていないわけです。余談ですけども、日本語の会員の漢って字もですね、女の人が3人いるんですが、男の人がここからもう逃げちゃってるんですね。男の人の姿が見当たりません。家父長制っていうんでしょうか、そうした社会の中で弱い立場のある女性がより犠牲を強いられていく、そうした構造的な罪が、この漢字にも反映されているように思うんですけども、32節を見ますと、イエス様が唯一挙げた離縁条件というのがここに出てきます。でその条件を、新共同訳聖書では不法な結婚というふうに訳したんですね。これもいろいろ議論がある箇所ですけども、原文を見ますと、この不法な結婚というのはポルノという言葉の語源になっているポルネイヤという言葉が使われているんですね。直訳するならば、ポルネイヤ以外の理由でっていうふうになっています。繰り返しになりますけれども、 このカインという行為は、もしくはその行為以前の心情が夫婦の間に侵入する、それは心でも目でも夫婦関係にいい影響を与えないんだ。夫婦の間に侵入する結果、先ほど信仰告白の言葉にもありましたように、本来神様が結婚とそれによって作られる家庭を用いて与えようとしてくださっているさまざまな祝福を、実はこのポルノあるいはポルネアが、その私たちがそうした祝福を得るための、妨げになってしまいますよということをイエス様は警告しているわけなんです。本来家庭で与えられるような祝福をそこで得ることができないので、他のところに疑似夫婦とか疑似家庭に行くことを求めてしまう。で、そうした悪循環が広がっていく、そういう構造ですね。いずれにしてもここでイエス様は結婚を重んじること、結婚の神聖さ大切さを説いて、そしてその逆はですね、自らその祝福の泉が湧いてしまう、その井戸を泉をですね、この自分でこう埋めてしまっている行為になるんですよ。結婚を大事にしないということはそういうことになるんですよ。で、それが私たち人間にとっていかに自殺行為であるか、もう切実な思いを持って、イエス様は説いておられるということなんですね。じゃあこの結婚を重んじるために私たちができることって何だろうか、最後にそのことについてお話したいと思うんですけども、私は2つのことが大切なんじゃないか、これはこの箇所に限らず聖書全体を通して言えることだと思うんですが、で、一つはですね、何のために結婚するのかっていうことについて、何のために結婚しているのかっていうことについて、明確なビジョンをいつも持つように、聖書を励ましているのではないかと思いますね。そしてもう一つは、結婚式の時に、もちろん式場でする場合もあるわけですけれども、基本的には結婚式の時に2人でこの十字架の前に立って誓約をするんですね。十字架の前に立ってスタートした、そしていつもそこに立ち返るように神様私たちを励ましているのではないかと思います。昨日の結婚式でも触れたんですけれども、結婚を願っているお二人に、結婚式の準備のためにですね、必ず読んでいただく本があるんですね。吉村和夫っていう先生がお書きになった二人で読む教会の結婚式、大切な十二のことっていう、本なんです。で、その本の中で吉村先生がご自分の体験を書いておられるんですね。どういう話かっていうと、その吉村先生が若い時に結婚しようと思って、そして式式をお願いするために牧師のところを訪ねたそうです。そしたらその牧師がですね、吉村先生とその女性に対して、何のために結婚するんですかってこういうふうに問われたって言うんですね。皆さん問われたら何と答えるでしょうか。吉村先生は私たち結婚したいんです、式式をお願いしますっていうふうに言った時に、あ、いいですよっていうふうにもうすぐに引き受けてくださると思ってその先生のところに行ったんですけれども、何のために結婚するんですか問われた。そして吉村先生はいろいろ考えて、とっさにかどうか分かりません、考えてですね、この人好きですからって答えたそうです。そしたらその牧師はですね、畳みかけるように、そうですか、嫌いになったらどうしますかっていうふうにこう質問 してきたそうですね。で、質問された吉村先生まだ若かったですし、もうしどろもどろになってですね、嫌いになっても別れるようなことはしませんというふうに答えたそうです。そうしましたらその牧師はですね、そんなことはないでしょうってですね、好きで一緒になったんだから嫌いになったら別れましょうっていうのが自然じゃないですかっていうふうにおっしゃったそうです。で、結局その式式はですね、その牧師はその結婚式を引き受けなかったって言うんですね。いや、私はできないなと思うんですけど。で、今度その後別のですね、同じ青年会の人かどうか分かりませんけれども、吉村先生の話を聞きながら、今度そういう質問が来るんじゃないかと思ってですね、多分用意していたのか分かりませんが、同じ牧師さんのところに行って、そして式式お願いしますってこう言ったそうです。そしたら同じようにですね、何のために結婚するんですかってこう尋ねられた。そしたらその人はですね、まだ日本が貧しい時代でしたので、子孫繁栄のためですってこう答えたそうです。 そうしましたら、そうですか、子供が生まれなかったらどうしますかっていうふうにこう聞き返された。でその人もやはりあの結婚式の式式を引き受けてもらえなかったっていうんですね。すごい厳しい先生だなと思いますけども。で聖書は何て教えているのか、まあ、今日創世記の2章の言葉を読んだんですけども、2章の24節にこういう言葉があるんですね。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ二人は一体となる。そして19章を見ますと、この同じ言葉を引用してイエス様は結婚のことを説くんですね。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ二人は一体となる。つまり聖書によれば何のために結婚するのか、結婚のゴールって何なのか、二人が一体となることだって教えてるんですね。これを言ったら多分いいですよっていうふうに言ってくれたかもしれません。もっと分かりやすい言い方をするならば、一緒に生きる、これが結婚の目的だっていうふうに聖書は教えるわけです。まあ、吉村先生は先ほどの本の中でですね、こういうふうに書いておられました。自分たちの夢や期待が崩れてしまったときに、夫が妻に言うべき言葉があるのです。あなたがいてくれればいいんだっていう言葉です。同じように妻が夫に言う言葉があります。あなたがいてくれればそれでいい、いいのという言葉です。もし本当に一緒に生きることが結婚の目的なら、お互いにこの言葉を相手に言ってあげることができるはずです。そしてその時に二人はお互いが別々の夢や期待を追いかけているというのではなくて、はっきりとこの人と一緒に生きるということに思いを定めて生き始めるのです。そこから本当の夫婦の歩みが始まると言ってもいいのです。夫婦は他の誰にも生きることができない自分たちだけの歴史を作り上げていきます。自分たち夫婦はこういう生き方をしてきました。いつか誇らしい思いを持って自分たちの歩みを振り返ることができたらいいですね。失敗のない人生や間違いのない人生が誇らしいのでありません。いろんな失敗や間違いがあっても、そういうものを二人で力を合わせて乗り越えてきたことが誇らしいのです。本当にこの人は自分に与えられた人だったのだ。心からそう思うことができたらいい。そしてあなたのおかげで本当にいい人生でした。お互いに素直にそういうことができたら素晴らしいと思いませんか。まあ、いろいろあったけど一緒に生きてこられてよかったね、言えること。そして最後に、本当にこの人は自分に与えられた人だった、あなたのおかげで本当にいい人生でした。でこれが、まあ、結婚のビジョンだって言うんですね。神が出会わせてくださった相手と、まあ、一緒に生きる。そしてどうでしょうか、結婚生活にはですね、本当にこういろいろあるわけですね。うちもいろいろありますけれども、そういうことを乗り越えた夫婦が、まあ、一緒に生きてこれてよかったですね、よかったねっていうことを言うことができる、まあ、吉村先生そういうふうに言うわけですね。でそのために大切なのは何か、でそれは先ほど2つ目で言ったこう十字架の愛なのではないかと思いますね。誰でもそうですけれども、この人を生涯大切にしながらこの人と一緒に生きていくぞ、昨日の田中さんとあの佐野さんもそうだったと思います。そうやって結婚するわけです。もう真剣な顔で誓いますってお二人は言っていました。大きな声ではっきりと言っていました。でも現実の生活が実際に始まっていくとですね、その初めの思いから私たち少しずつこう離れてしまうということが起こるのではないか。でその時にですね、もう結婚なんてこういうものだとか、人間なんだからそんな理想を追い求めてもそれは儚いのさ、まあ、思いたくなるような誘惑が襲ってくることがあるわけですね。でもそんな時にこそもう一度、まあ、先ほどのこの聖書のビジョンに立ち返って、そして互いが十字架の前でもう一度立って、そのスタート地点に戻って、まあ、道に迷ったらスタート地点に戻るっていうのは原則ですので、十字架の前に戻ります。問題のない夫婦などどこにもいません。先ほどの吉村先生はですね、問題を乗り越えていける夫婦とそうでない夫婦がいるだけだっていうふうに、まあ、その本で書いていましたね。だから 間違えても諦めずに何度でもやり直すことが大切だというふうに書かれておられます。ある時ペテロがですね、イエス様のところにやってきて、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したら何回許すべきでしょうか、7回までですか、っていうふうに尋ねたことがありました。でこれに対してイエス様は何てお答えになったかというと、7回どころか7の70枚までも許しなさい、っていうふうにお答えになったんですね。何か間違いを犯す、でそれを指摘され、あるいは自分でそれに気づいてやり直しますと言ってくる、そういう人がいたら7の70倍まで許しなさい、イエス様はそういうふうにおっしゃったって言うんですね。いかがでしょうか。7の70倍許しなさいと言われてもですね、自分にそんなことができるだろうかって私たちは思います。でも逆に自分が許してもらう立場、もし私たちが自分で許してもらう立場だったらどうだろうか。やり直しますということを7の70倍も言い続けるということも、これ大変なことなのではないかと思いますね。普通だったらですね、どうせやり直したって同じことの繰り返しだって思ってしまうかもしれない。自分自身に見切りをつけてしまったり、あるいはこんな自分なんだからしょうがない、もう開き直ってしまってですね、途中でやり直しますっていうことを諦めてしまうかもしれませんね。でも何度でもやり直します、やり直します、言ってくる人は自分に見切りをつけたり、あるいはこう開き直ったりしない、最後まで諦めない人なんだから、そういう人を見捨ててはなりません。まあイエス様はそういうふうにおっしゃるわけですね。なぜか、神様は決してそういう人を見捨てにならないからだ。まあ、今日は吉村先生の引用ばかりですけれども、先生は十字架が私たちに語っている言葉があるっていうふうにその本の中で言っていました。それは諦めてはいけませんよっていう言葉だっていうんですね。もう一度やり直してごらんなさい、大丈夫できます、そういう言葉だっていうんですね。だからこそ十字架の前で結婚するということに意味があるんだっていうふうに話していました。私たちクリスチャンは十字架を見上げるときにですね、二つのことが心に浮かぶんじゃないかなと思いますね。一つは、キリストはそこまでして私を愛してくださっているということ。でもう一つは、そのキリストというお方を血を流させるほどに傷つけずには置かない罪人、それが私たちなんだということですね。つまりこのイエス・キリストこそが私たちと一緒に生きる苦労を実際に背負ってくださっている。で、夫婦はそのキリストの十字架の前で、今度お互い同士がお互いの苦労を背負っていく、お互いが一緒に生きる生活を始める。間違いが起こった時も見切りをつけたり開き直ったりしないで、何度でもやり直しますと言い続ける。で、そんな私たちを神様は決してお見捨てにならない。で、これが結婚を重んじる生き方、神様がくださる導きなのではないかと思いますね。まあ、今日は結婚ということについてご一緒に考えたんですけども、このことは他の人間関係にも当てはまる教えなのではないかと思います。教会自体が神の家族が集う家庭であるということも聖書は教えていますね。聖書を通して与えてくださるその祝福のビジョンに目が開かれて、同時にいつも私たちは弱いものですので、いつもこう十字架という原点に立ち返って、そこから歩み出す、でそのことをぜひ求めながら歩んでいきたいというふうに願います。お祈りをいたします。